11時になりました。ハニー FM から生放送で戸川隆がお送りしております。さて今日はスタジオにですねゲストをお迎えしてこの後ゲストトークということなんですけれども、現在、里山生活とか、農業体験を通じてですね高平の魅力を発信されております里の山賀から佐藤さんお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日天気こちら来るときいかがでしたか？
あのねちょっとね、はい、パラパラと来てましたね。
あそうですか、は
い、もう朝からあの草刈り行ってきました。
あそうなんですね朝から草刈り、はい、どのあたりを草刈りをされたんですか？
あの、ね、あのちょうどお借りしてる畑なんですけど、はい、県道37号線の境の停留所からすっと境地区に入ってくるところ、はい、そこにカラシナをね
カラシナ、
はい、あの菜の花なんです、
はい、
でちょっと巻くのが遅れたもんでね、あの本当は4月に咲くんですけど、はい、11月ぐらいに巻いたら私1月に巻いたんですよ、はい、
あらら
そうしたら、あの全然ね大きくならないでね、はい、もうこれあかんかなと思ってたら、5月の中頃のゲリラ豪雨があったんです、その後ねニョキニョキニョキって
一気に伸びて
でもう1メートルぐらいになりました。
おすごい。
で畑一面がね、菜の花の黄色に染まりました。
そうなんですね、はい、時期的にはもうちょっと早めにその光景なんですよね。
本当は早いんですね。で、まああの今うちの裏の山の中であのミツバチね、あの養蜂家の人が来て飼ってるんですよ、それの蜜源ですかね。
おなるほど、はい、菜の花のね蜜を、はい、じゃあ養蜂もされてる方が近くで箱置いてるんですね。
女の人でね、あの直美ちゃんっていうんですけど、
直美ちゃんが、
はい、直美ちゃんがね、加古川なんですけど、毎週ね
加古川から来れてるんですか？
加古川から、はい、あの来てね、はい、その内見油ってね、はい、その蜜蜂の巣の中がね、あのどうなってるかっていうのをね、あの毎週来てね、はい、あの見てくれるんです。あ
そうなんですね、はい、何箱くらい置いてるんですかね？
そうですね、3箱か4
箱。あそうですか。
で、あのあれです、あの去年はね、ほとんど蜜がね、1回だけ採蜜というね、はい、
取れた
んですけど、はい、あのなかったんですね。
あそうなんですね。
で皆さんねもう予約で申し込んで来られるんです、あのその蜂蜜をね、
はい、
でももうみんなにね、もうちょっとないねんって言ってたんですけど、今年はなんかすごい蜜蜂の勢いがね、はい、すごいんですよ。
で
なんかもうすごいね、あのたくさん取れるみたい、なんか巣からなんか溢れてるみたいで、
そんなに取れるんですか？
そうなんですよ。でそれでこう溢れたのをね、はい、もう食べさせてくれるんです、あの、まあ、おみやのその、ね、
どうぞーということで、
うん、ドバッとくれるんですよ。
ドバッ
と。でもみんなでね、あのこうちょっとこう志願でね、そのちょっとカス出ますけど、それはまあちょっとそのなんか蜜ろうみたいな、
はい、
それがもうめちゃくちゃ美味しいんです。
めちゃくちゃ美味しいんですか？
ねすごいね、なんかもう言うに言われん美味しいですね。
そんなにあの市販されてるミツバチとの、あの蜂蜜との違いっていうのはありますか？
そうですね、なんかちょっとさっぱりしてるんだけど、
さっぱり、はい、
やけどやっぱり天然の甘みですね。
天然の甘み、
すごい美味しいんですね。
だって目の前で佐藤さんのこの畑で採れた花の蜜ですもんね。
そうなんですよ。だからとってもね、でそのために、まあ、あの耕作放棄地っていうかね、ちょっとあの作られない田んぼや畑ね、借りまして、
はい、
それであのそこにあのレンゲもだいぶ咲くんですね。
でレンゲ蜂蜜ってよく聞きますもんね。
レンゲ5月の最初ぐらいですかね、はい、もう満開になりました、畑一面ね。で一方ではあの菜の花をね、でまたも村の中ではね、やっぱコスモス植えてくれる人がいるんです、
うん、
それとか、ひまわりとか、いろんな人がいらっしゃいまして、でまたそれがまた蜜源に。
なるほど、はい、いいですね。
何よりあの里山の中に栗とか、それからなんかカラス残暑っていうのがね、
カラス残暑
ってね、トゲトゲのあるね、
はい、
あのすごいね、こう歩いたらビシビシビシとこうかかるんですけどね、
はいはい、
それがなんかね、なんか大好きみたいです
ね。そうなんですね、
でそれは置いといてって言われるんですけど、ね、
そうですか、まあ、そこからミツバチが飛んでいって蜜、ね、はい、を集めて、はい、
そうなんです。
今年はじゃあもうたくさん取れてると、
今あのそれがね、あの幼稚園のね、子どもたちにその採蜜体験っていうのをね、させてあげたくて、で、あの まあ、そのミツバチの巣の近くにあのその幼稚園の子が来たらいいなと思う、はい、高平幼稚園ですけど、でもあのやっぱり非常事態宣言中だったもんですからね、はい、6月の1日に、あの巣箱を持っていきましたね、
逆に、
ま、巣を、はい、あの巣箱から出して、はい、こう四角いね、それを持って行って、はい、幼稚園の中で、うん、遠心分離機でこう
ぐるぐる回して
子供たちがね、
子供たちが回したんですか、
細密体験をしたんです、すごい、はい、だからすごいね、あの、でも子供らがね、あのなんかなんかだんだんこう遠心分離器を回してると蜂蜜の匂いがしてきたとか言ってね言ってね、あの数はねすごく少ないんですよ、人数は、だけどあのとってもね、あの幼稚園の子はね、私もそのいちご狩りね、あの先月ね、でそのいちご狩りをねさせてあげたくって、あのすぐそれからちょっとして6月のね、あのもうまだ6月ならない時ですけど行ったんですよ、そしたらやっぱり非常事態宣言で、あのその日はね、若い先生がこれぐらい の大きなザルにいっぱい取って帰られて、で子どもたちにね、あのそうしましたらこの間ね、子どもたちがね、あのあのこの間またジャガイモ掘りを体験、次々やるんですけど、その時にね、子どもたちはもう解除されてましたから、あの畑に来てくれて、それであのこんな大きな画用紙に、はい、あの、なんですか、あれ、四つ切りって言うんですかね、はい、あれの画用紙に、あの、大きなイチゴの絵をね、なんか描いてね、で、あの、ジャムを作ったと、そのイチゴと、それから園でも少しね、作ってらっしゃって、それで、ジャムを
作って、
で、あの、佐藤さん食べてって、イチゴさん食べて、言ってね、で、あの、くれて、で、その最後にね、あの、これはね、あの、言っときますけど、その、あの、パンにつけて食べるのが一番ですよって書いてあってね、
園児の皆さんが
それももらった時は
可愛いですね、
可愛いし、もう嬉しくってね、もう涙出ちゃって
ね、そうなんですね、
でその日はだから彼らはイチゴも食べて、それからあのその細密体験も6月に1日にして、はい、ね、でこの間ジャガイモ掘りね、今度はもう23日やから解除されてますから、はい、で来て、そして最初そこにはね、あのヤギがいるんです。花ちゃんっていうヤギが、はい、
ヤギの花ちゃんが、
ヤギの花ちゃんがいるんですよ、でまずヤギの花ちゃんにみんな それはそっち、まだジャガイモどこにもねあれやから、でそっちの方に走っていってね、バーっと草あげてね、ヤギの花ちゃんに、
みんな人気者なんですね。
そう
なん
です、そのね、あのジャガイモ畑に関してね、私はとっても今回ね、もうびっくりしたのはね、あのその前の日にねジャガイモ畑行ったらね、エノコログサっていう雑草、
はい、
あの猫じゃらしっていう、ね、
あ、
これが一面にね、はいはい、1メートルぐらいの猫じゃらしがね、ブ、はい、ーっと、ね、
っ
畑に生えてね、
あらららら、
どこにね、あのそのイチゴの隣だったんですけど、イチゴの苗はどこやねん、あのそのジャガイモの茎や葉っぱはどこ行ったり、どこにもないんですよ、
なんですか、埋もれて、
私えらいこっちゃなと思って、次の日はもうジャガイモ掘りでしょ、
はい、どうしよう
ないしようとね、もう両手あげてどうしようと思ってね、その時パッとね、お母さんたちね、はい、それでね、あのちょっと幼稚園の PTA の会長さんとかに呼びかけた、ね、はい、こんな状態で写真撮って、
大変なこと
だ、そうしたらね、前の日にね、お母さんたちが続々と集まって、はい、
集まって
くれて、それでみんなでね、ブワーッとね、あの草抜きですね、
草抜きしてくれるんですね、
もう瞬く間にね、一部現れるジャガイモの葉っぱは現れるね、あ、ジャガイモあったんや、
あったんや、ここにあったんか、
それでね、もうお母さんたちのね、そのなんかエネルギーっていうんですかね、エネルギッシュな活動で、それで来る日にジャガイモ掘りね、で子供たちはもう入ってね、来てね、でまず花ちゃんに草あげて、
はい、
で一応落ち着いて、うん、もう興奮始まってますよね、子供のテンションがだいぶ上がってます、
上がりますよね、
で私にいただいて、さてじゃあやるね、始めようって言ったらみんながおーとか言ってね、
気合い十分ですね、
ジャガイモ畑に勢いよとこう入っていって、ね、
いいですね、
そしてねそれをね、うん、こう抜くんですけどね、はい、引くんですね、
はいはいはい、
大きな株じゃないけどね、一人で抜けない、
お、
そしたらすぐその隣の子がパッとね、
手伝いに、
先生に言われるわけじゃなく、私が言うわけじゃなく、うん、もうそのスタッフね、私たちもスタッフで入ってたんです、いやもうパッ と行ってね、二人でカーッとね泣くんです。でボコボコっとね、私もね前の日から掘ってませんから、一体どんなジャガイモがね出てくるのか、もうドキドキですよ。ドキドキ、そしたらボコンと出てきてね、こんな大きなのがね、
大きな野球ボールぐらいの、
ゴロゴロ出てきて、
ゴロゴロ出てきて、
もう子供たちのね、もう気持ちがね、もううわーいう感じで、ね、だんだんだんだん声が大きくなるんで、
大盛り上がり、
もう見てる私たちもね、もうすごいね、
興奮してきて、
まあ良かったという安心と、はい、それから子供のね、でもう私はね、まあ、半分ぐらいやろうと思ってたんです。そうして兄はからんや、どんどん進んでいくではありませんか、どんどんどん、で私はまあもう見てるだけでね、もう女子供らがどんどん進んで、全部のじゃがいもをね、
抜いてくれたんですか。
はい、
はあ、そうなんすごいですね。
その中にね、あのあれですわ、あのそのじゃがいもには全然関心なくって、それでね虫だけに興味のある子が男の子いるんですよ。中にはね、
わかります、
ね、それじゃもうその子はね虫だけ追いかけてるんですよ、でまああの農薬使ってませんし、だからその虫がね、
ね出てくるんですね、
一緒にね、もうトカゲやらねカエルやら、
好きなものばっかりでしょうね、
名前の知らないなんかもうハムシやらもういっぱいいるんですよ。ほなそのね、それを子供たちがね、あんたじゃがいも掘ってへんやんかとかね、あんたも掘りとかさ、そういうようなこと一切言わない、
言わずに、
で、あの自分も捕まえたら、はい、あのこれ虫な、ね、はいこれって書いてね、の次々とその子にね、虫をあげていくんです。でそれ見ててね、なんかなんていうか、人がなんかよく暮らしていくね、縮図みたいなね、なんていうか責めるわけじゃなくてね、本当にその子はそれに興味があって、なんかそういう社会っていうかね、ああこんなんだったらね、本当に争いも起きないし、人を認めてね、なんかそれをすごい感動して、でもやっぱり、ね、あの随分ねその子供たちのエネルギーはね、だから私はエネルギーをもらった、感動とエネルギーを、もうすごい嬉しかったですね。
そうですか。子供たち虫は大丈夫なんですかね。
全然誰一人として、ね、
苦手な子、
苦手な子いなかった、不思議と。
すごいな。
でもうみんな土もね、まあ、もちろん手袋をしてたかな、いや 素手の子もいたかな、もうみんなもうね、
どんどん引っ越
えて、もうそれより夢中になって、ね、
なんで、
ほんでみんなね、でちゃんとね、あのこうあのなんか二輪車みたいなね、こう引っ張ってくの全部、あの幼稚園からこう、もうこう2台ほどね、でそれにこうジャガイモをね入れてあげて、重たいと思うんですよ、
じゃ
あ、それでもそれをね持って意気揚々とね、なんかね帰っていきました。
で、すごいな、そうそう、元気。
それでね、それが午前中で、昼からはね別の高平の地域に、梅の収穫にね、
梅の収穫、
はい、でその梅を自分たちで梅干しにするみたいです。
干して、
はい、
ほ
だからあの、ね、高平幼稚園ね、あのすっごくその自然体験、農体験、
ね、
で手作り、はい、醤油も作ってますね、あそこの園で。
あ、そうなんですか、はい、すごいですね。
すごいいろんな体験を ね、あのしておりますよ、とってもユニークなね。
じゃあ豆からあれですか。
そうです、あのだから豆は育ててないと思いますけど、
それ用意して、
用意して、多分4月の、ね、中頃に仕込んで、
できるんですね。
ちょっと同じ絞りさんなんですけどね、で一樽ね、あの今ねあのお世話してるみたい
な。そうですか、はい、いろいろ情熱は高平本当になんか
面白い、
ね、ギュッと集まってそうそうそう、ね、いいですね。
そうなんです。
で、まあ、この時期はあの佐藤さんの近所でもホタルがね、はい、見られるということですけど、
そうです、
今年はどうでしたか。
はい、だから先月ここにね、お話しさせていただいたのが5月28日、その帰った日の日から出ました。
あ、そうですか、その日から出ましたか、はい、すごい。
で、あの里の山がのちょうどタラタラと降りていったところに橋があるんですね、はい、もう本当にそこにね、その川、あの20日川の支流の奥山川っていうんですけど、それがあの堺のね地区の中を流れてるんです。でそこにあの、はい、出るんですけどね、であのもうちらちらとふらふらと ね、
でいいですね、
もう庭もね飛んできますしね、だいたい8時ぐらいからね、あのこうホタルがね飛び交うんですけど、はい、でも主人がねご飯食べてねちょっとしたら、おいそろそろホタル行こうかって、
いいですね、すぐ近くですもんね。でもね、
今年はね、あのまだ5月の終わりから6月の初めはね、夜がね、非常にね、寒かったんです。
ちょっと冷えてましたかね。
冷えてました、だからね、あの私はジャンバーをね上から
着込んで、
それで最初ね、やっぱりだから最初の出足は鈍かったですね、
やっぱり気温が関係あるんでしょうね、
やっぱりね、
あ
のでちょっとこれあのジャンバー着なくていけるってなったら、やっぱホタルさんもやっぱり出てくるんですね、やっぱり生き物ってのはすごいですね、だいぶ今年はホタルも楽しみました
そうですか。じゃあまだまだ後半もですね、お話をお聞きしていきたいと思います、ここで一曲お送りします、さて今日はスタジオに里の山賀から佐藤さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろこう動きがあるね、この1ヶ月でしたけれども ね、
そうですね、
まだまだ動きがあったということですけれども、
6月の5日ですね、まだ6月前半なんですけど、
ね、
6月5日ですね、田植えイベントですね、
田植えイベント、
これはそのこの里の山賀に関わってる、若い人たち、管楽の、学生さんたちで、ラララ高平っていう、グループを作ってるんですけど、で彼らがまあ、ね、あの発信 SNS ですね、やっぱり SNS の発信ってすごいですね、全部、あの参加者は SNS から来られて、大阪とかね、ニュータウンとかね、そういうふうにねバーッと申し込んでね、なんか来られてね、総勢午前中と午後の部にね、分かれてやっていただいたんです。で運営も、企画から運営も、その里の山がの若いメンバーで、若いお母さん、で彼ら大学生たちと一緒に、ラララ高平のメンバーと一緒に、だから発案企画、それからその田んぼの準備ね、いろいろありますのでね、その彼らを迎える、で準備して、で、その当日の運営ですね、それから当日の片付け、全てね、若者でやりました、これはやっぱりね、次の世代のね、引き継いでいってもらうね、すごく結果、いい兆しだなと思ってました。
メンバーは高平にお住まいの方だったり、その地域以外から来てくれてる人もいたりということで、
メンバーっていうのは、
運営側の
運営側、運営側はそうです、だからサンダーの管楽の学生ですね、
いいですね、
いいですね、その若い子たちがね、その人協力してね、チラシ作ったりね、で、来てやりましたんですけど、
参加された方の様子はどんな感じだったんですか。
もうね、そうですね、子供連れです全部、子育て時代です、家族ですね、で総勢前午前の部と午後の合わせて70、
すごい、
でそれでね、もうみんな初めてですよね、子育てのお母さんが、私はいいんですって赤ちゃん抱いてね、私はいいんです、子供ね、上の子がね楽しんだり、ご主人がね、中に入りますからって言ってた人が、もう途中から赤ちゃん抱いて田んぼに入って、田植えして、
入りたくなったんですかね、私もやりたい、
そうまあそんなんで、ね、でも子供たちはね、もうその田植えなんですけど、もう特に男の子はね、もうその田んぼの中で、もう寝転んでね、もう走り回ってね、もうそれでもいいんですよね、何でもありですから、
何でもありで、
でも、もうなんていうか、泥と遊ぶっていうんですかね、
すごいな、
ドロンク遊びみたいな、
いいですね、
すごかったですよ、とってもね、楽しんでね、
無事に植えられたんですか。
いや、それがね、計画の3分の1で、
あらららら。
まあそれでね、
まあ、
そうですそうです、でもその中からね、大阪から来たご家族の、特にお母さん、こんなとこで住みたい、子育てしたいなってね、
すごい
言う人がいましたね。
じゃあまたこうね、移住してくれるかもしれませんね。
そうですね、そういうふうにまずは来ていただかないとね。
そうですね、
それでまあそれはそのイベントとして、で6月6日に残りのね、もうみんなね、里の山賀のメンバーで、ふるさと酪農部の、メンバーで、これまた手植えなんですよね。
手植えで大変、
みんなでね、
手植えなんですね。
そうです、でもね、 なんていうかな、みんな楽しんでね。でこの間ね、あの、セゴドンって言ってなんかありますでしょ、はい、あの前に大河ドラマのその時に西郷隆盛さんが、その自分の息子の西郷、菊次郎って言ってね、あの奄美大島で出した子ですけど、その人に、菊次郎は西郷さんと戦って死ぬって言ったんだけど、西郷さんが、あのお前は生きろと、で、まあ、後世に伝えるものがあるから言ってね、でそれであの日本は米を残せって言ってね、でその米でも外国の農作業を一人でできるっていうか、機械ですから、だけど日本はやっぱり種まきから、例えば米作りで、種まきから、それから田植え、そしてあの草取りね、そして稲刈りして、畑がけしてね、すべてね、人の、あの力のね、こう合わさって協力して、
みんなで協力してする、
はい、でやらないとできない作業やと、でその中で人々は、その人を思いやったりとか、その人自分がどんな風に動いたらいいかとか、そういう風に人と共にやるっていうことを学ぶ農業が日本のその誇りやと、それを残せって言ったというのを読んでね、あこれやと思ってね、
今ね高平でされてることはまさにそういうことですね、
それやと思いましたね。もうあの3つぐらいの子からね、それを私たちはその、まあ、やらせてもらってるんだっていうの
は、ね、いろんな世代の方が、ね、参加されてますもんね。
そうなんですね、だからそんなんでね、まあ、あの本当に 手間はかかって時間もかかりますけど、そこが、ね、あるからね、ですごい楽しいです。
そうですね、子どもたちは大はしゃぎですけど、それはそれで OK かなという、
はい、
でまだまだこうみんなで参加できるものがこれから予定されているということで、
そうです、あのいよいよ黒豆ですね。
黒豆、
はいはい、3851種まいたんですね。でそれを今、はい、ちょうどそうですね、手の長さ、そうですね、
15センチぐらいかな、
はあ、それぐらいまでね、育ってきてます、
そうなんですね、
ハウスの中でね、であのそれを、はい、来週、今週というか次の日曜日 と、その次の日曜日で、日曜日と、あの黒豆をね、はい、あの定食します、
畑の方に、
はい、
へ
でそれがやがて10月くらいに黒豆、枝豆で収穫、まず第一陣できますね、はい、もちろんあの 苗のね植えるのに、あの定食に参加してくださった方は、はい、あのそれをあのまた10月にね、枝豆収穫、それからあの今度は11月ぐらいになったらこう枯れてきます、
はい、黒豆として、
そうでこれは正月の黒豆として、でもちろんあのまた黒豆の選別というかね、あのあれになるんですよ、一応干しとくんですよ、はい、で最後にこの千葉こぎっていうので、はあ、それをバーッと千葉こぎ回してるんで、はあ、その豆をこう引くんですね、そうしたら豆がね、あのビニールシートをね、はあ、引いてるんですけど、ブワーッとね豆まきみたいに
飛んで
くるんですよ、もう子供らがねそれが面白くってねでそれをバーッと集めてね、でそれを今度あの、あれね、とうみっていうね、昔からの日本のね、はあはあ、農機具ですね、それにかけてまたこのガー回すんですよ、ね、はあ、で空気を送るんです、そうしたらその上から黒豆を落としていくと、はあ、軽いゴミとかね、はいはいはい、そういうあのちょっと葉っぱとか、そんなのがバーッと空気で飛んでいって、はあ、黒豆だけが出てくるんですよ、そういう昔からの農機具、
そういうのも使って、
はい、それもまたその子供がねガー回すんですよ
さりきってマジでくれますからね、
そうそうそう、それを、まあね、
体験できると、
これから体験できます。
あ、そうなんですね、はい、これも申し込みが必要なんですかね、参加するには。
いやもう日曜日に里の山狩りね、その境のね、はい、あの境地区のね、高平の境地区の、はい、まあ、あの電話でもね、079-569-0123か、
はい、
覚え出すね、0123なんです。
なるほど、電話番号が079-569-0123 0123、
そこにね、もう言っといてもらったらね
大丈夫、
はい、
あ、そうですね、参加費など必要なんですか。
あ、参加費ですね、考えてなかったな参加費な、そうなんです、まあ、そしたら申し込んでくられた方にまた伝えましょうか、は
いはい、じゃあまたお問い合わせいただいたら、
ね、
はい、詳細はお聞きいただければ、
ね、
ということですね、
はい、
じゃあ黒豆の定食体験ができると、うん、そうそう、はい、
で今度8月に市のね、はい、あのなんか広報にね、あのワンデイの体験っていうのがあるんですって。でそれが市の候補に毎月載るんです、はい、ちっちゃなコラムでね、はい、でそれであのそこにね、あのなんか入れてほしいとあのおっしゃって、あの来られまして、昨日打ち合わせしたんですけど、
はい、あ、そうなんですね、
8月22日
月、あ、じゃあ候補3段に、
そうそう、8月号に載るんですかね、はい、あ、そうですね、8月号に載るんですね、 でこの時はね、あの夏野菜の、ね、収穫をしていただこうと、でその後、まあ、あの蜜を避けて、あの夏野菜のバーベキューと、それからあのジビエね、
あジビエ、
鹿 肉、うちの上がね、あの鹿のね、あの鹿というか漁師さんなんですよ。
あ、そうですか、がお住まいなんですね、はい、漁師さんが、
はい、住んであるんです、はい、そちらから分けて、お肉で、
あ、そうなんですね、すごい、まあ、
それをねちょっともう蜜避けて、でそれを やらせていただこうかなと思ってるんですけどね。
いろいろ企画されてますね。
そうですね、
またこうね、市内外からねたくさんの方ね、来られると思いますけどもね、
そうですね、
高平のこの魅力を発信していただいて
そうですね、
若い世代にねまた入ってきてもらえれば、
そうなんです ね、
はい、どんどん農業体験も通じて、
まあ、そうですね、里
山体験も通じて魅力ね、はい、分かって、
はい、この間からの漢学のね、1年生の女子のね、はい、8人の方がね、あの有機農業してみたいっていうかね、はい、あのそれをね申し込んで、市役所通じて申し込んでこられて、
あ、そうなんですね、
で女の子18歳ですよね、みんな、全員8人、私が73やから54歳の差ですよね。でもそう、彼らは彼女だ、彼らじゃない、彼女たちはものすごいねやる気ですね、で、まあ、うちのメンバーで若い農家の、ね、はい、青年にちょっと、はい、あのこう指導を、ね、お願いして、毎週これね、あの、
あ、来られるんですか、
あの、彼女たちは、あの、市民農園をね申し込んでて、でそこの、まあ、耕すところからね、で今里芋とかトマトとか、なんか植えてるんですよ、
すごい、まあ、
どんな風に、ね、なるかわからないけど、とってもね、あの、
農業に興味があるんですね。
農業に興味があるんです。本当にね。でだから彼、あの最初ちょっとその市民の一回、はい、一緒に行かせていただいた時、あの本当に彼女たちは、あの、あ、ダンゴムシかわいいって言うんです
よ。むしろ平気なんです
ね。むしろ平気。ほんでもう素手でね触りますしね。で、あの、あのそのクワなんか持ったらまだまだね、あれですけど、それでも一生懸命やってね。ほんでそういう姿を見てると、あ、若い人にもこういう人いるんやとかね、あるいはあのこの間また夜中の12時までね、あのちょっと話をね盛り上がってね、アルサンダのお家でね、若い子たちにねお会いしたんですね、なんかいっぱいいろんな若い人、20代の人、21歳とか20、その中にもまあ漢学の女の子もいましたし、それからあとアメリカで環境の勉強してる大学、はい、日本人ですけど、はい、でまたこのシンガポールの大学にこの9月から行く子とか、あるいは企業に勤めてるけど環境に興味が、
はい、
やっぱり地球温暖化のね、なんか興味ある若者たちが集まって、まあ、いろいろ話してたらね、12時、あ、もう12時やっていう感じ
無償になって、
そういう若者にも出会いましたし、
そこに佐藤さんも入ってるんですね、
入ってる、
お元気元気ですね
だけど若い子の中にもそういういろんなことに関心のあるね、そういう人がねいるんやっていうのがね、私この頃ね、でやっぱりこの若い子たちのやりたいことを、あの一緒にね、こうやっていくことで、彼らがさらにもっとね、詳しく知りたいこととか、まあ、自分のいろいろこれからの勉強に役立てたりとか、
ね、将来ね、
まあ、実際にあの農業やってるね、あのサンダの中でね、やり始めてんで、彼女は農業をやる人をサンダで増やしていきたいって言ってました。そういうふうにこう夢を持ってね、若者たちと一緒にね、
すごいいい刺激になってますね、
すごい刺激です
わお互いにね刺激に向き合って、
はい、そうなんです。だからソウル彼らと一緒にこれからの地球やら、それから自分たちの生き方、それ考え方、そういうのをこういろいろ探っていけたらね、
そうですね、
いいかなと思ってね。
まずはこう身近な地元の高平、これが三段に広がって、
そうですね、
でこれが日本に広がって世界にというふうにね、つながっていきますから、
は
い、
ね、
すごいですね。
そういうの、
ね、高平から世界へ、
世界
発信ですね、これいろいろ。
なんかこの間東京の人が、その彼らの仲間で、なんか三田に里の山がっていうのがあるんだってね、ってこんなことやってるんだってね、って東京でね、聞いたっていう子がその若者の中にいててね、東京で話題になったんだ。
なってますね。すごい。
ね、そういうなんかこう人と人がこう。 つながって、うん、でネットワークを、ね、こう広げていくことで、あのみんながこう考えていることとか、
ね、可能性もどんどん広がりますしね。
そうですね、でどんな社会が、ね、これからあのいいあの、ね、望まれるかとか ね、どんな生き方が、ね、これからこうリードしていくとか、なんかそういうふうなのがね、こう彼らと一緒に、あの探っていくっていうのね、またあの農業と別にね、やっていきたいなって、
そうですね、
今思っててね。
ああ、いいですね。まだまだもうやりたいことたくさん佐藤さんあると思いますけどね。また今月もね、はい、あって来月そのお話を、あの聞きたいなと思いますので、来月もお待ちしております、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
佐藤の山賀から佐藤さんでした。ありがとうございました。